一个的白的样一大刚啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊あやいこしねえで。
イランカラテ、おはようございます。2022年9月11日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第257回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に、帯広市の FM イングでは第3日曜日に放送されます。神戸市の FM ワイワイでは第3土曜日の午前11時からワイワイチューブとワイワイのホームページとポッドキャストで配信しています。FM イングと FM イーニワでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。2月24日に、ロシアはベラルーシ経由でウクライナへ戦争を仕掛けました。ロシアは軍事行動と言っているようですが、実態は侵略です。開戦から半年と18日目となります。ヤフーニュース等を読む限り、ロシアの敗戦が濃厚との論調です。ロシアはザボリージャ原子力発電所を支配下においてメルトダウンの危機にあります。アイヌ語で9月はウレポケチュッと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは8月31日付北海道新聞ヒトランよりアイヌ語を教える若手講師木村里乃さんを取り上げた記事をお届けします。アイヌ民族文化財団が道内外で主催するアイヌ語教室の講師として地元の日高管内ビラトリ町で今夏から入門講座を担当している。25歳と講師陣12人で最も若い。アイヌ語を難しいと思わせたくない。親子も含めいろんな世代に来てほしい。と話す。シネ、トゥ、レ。講座は毎週火曜日の夜に開かれ、生徒約10人の年代は小学2年から80代までと幅広い。カルタ遊びなどを通じて楽しく発音などを教えており、単語ごとに覚えられ、初めてアイヌ語を学ぶ人には分かりやすいです。と、好評だ。道庁、ニブタニ出身のアイヌ民族。自身も小さい頃はアイヌ語を話せず、小中学校時代に友人と地元のアイヌ語教室に通ったのが本格的な出会いとなった。ビラトリ高校から進んだ札幌大学で、アイヌ文化の担い手を育てるウレシパクラブに参加し、アイヌの歌や踊りを学んだ。卒業後、地元に戻って、ビラトリ町アイヌ文化振興公社職員に。その傍ら、財団のアイヌ語教室の助手を務め、今年7月に講師となった。ニブタニに戻ってから、歌や工芸など、アイヌの文化とアイヌ語は切り離せず、言葉が文化の根幹と気づいた。財団のアイヌ語教室は、入門、上級、親と子の3講座で、東京や札幌など9カ所で開かれている。ビラトリ町に入門講座が開設されるのは6年ぶりで、11月まで全20回を担当する。自分も将来、アイヌ語やアイヌ文化を教えられる人になりたい、と語る小学生の生徒もおり、講師として、アイヌ語を学びたい人の思いに応えられる環境を保ち続けたい。と決意する。本日2つ目のニュースは8月17日付北海道新聞より経験を持ち帰りたい川上さん剣道全国へ。7月30、31日に岩見沢市で行われた第43回北 北海道中学校剣道大会男子個人の部で、ビラトリ義経剣心会に所属するビラトリ中2年の川上かなたさんが優勝し、8月19日に釧路市で開幕する全国大会に出場した。川上さんは個人戦での全国出場は初めてで、優勝するつもりで頑張ると意気込んでいる。全道大会には各支部から64人が出場。川上さんは1回戦の不戦勝を除き、すべて延長戦にもつれる接戦を制した。どの試合も気を抜けなかったが、集中し続けられてよかった、と振り返る。決勝は旭川代表と対戦。最後は互いに面を打ち合い、打った瞬間に勝ったな、と確信した。川上さんを示す赤旗が3本上がり、初の全道優勝が決まった。昨年は同大会ベスト16止まりで全国には届かなかった。同会の木下雅人代表は、創立以来2人目の快挙に全国への出場権を得られるベスト4が目標だった。最高の結果で帰ってきて本当によくやった、と語る。川上さんは、全国は強い相手ばかりだと思う。しっかり戦って経験を持ち帰りたい、と力強く語った。全国大会には、ゆびり館内から白老白鳥中2年の及川文人さんと、苫小牧明倫中2年の小田空さんも出場する。本日、3つ目のニュースは、8月30日付毎日新聞より、アウタリオピッタウテラアンはありきけアンロー、若い人に受け継ぐまで。アイヌ語を現代に復活させ、世界に発信することを目的とした団体、アイヌ語ペンクラブが発行する新聞、アイヌタイムズが、今年創刊から25年を迎えた。カタカナとローマ字表記のアイヌ語で、ニュースを掲載。同クラブの会長で、茅野茂二舞台にアイヌ資料館の館長を務める茅野史郎さんは、アイヌ語を後世に伝えるためにも発行を続けたい、と意気込む。こんなに分厚くなった。茅野さんが手にする厚さ十数センチのファイルには、創刊号から今年6月に発行した第77号までのアイヌタイムズが収められている。A4 版12ページ。創刊から数年は年4回、現在は年2から3回発行している。創刊号の日付は1997年3月20日。一面に当時39歳の茅野さんが寄せた言葉が掲載されている。アウタリオピッタ、ウトゥラアンはありききアンロー。仲間たちみんなで一緒になって頑張りましょう、という意味で、新聞制作にかける思いが込められている。アイヌ文化振興法の施行が目前に迫り、アイヌの伝統、文化に誇りを持ち、発信することに大きな意義を感じていた。その意味で新聞は先駆的だった、と振り返る。アイヌは、明治時代以降の同化政策により、日本語を強制され、アイヌ語は急速に衰退していった。アイヌ文化研究者で、アイヌ初の国会議員となった茅野茂さんの次男として、ビラトリ町二部谷で育った茅野さんだったが、若い頃はアイヌ語について、生活に関連する100ぐらいの単語しか知らなかった、という。アイヌ語に関心を持つ転機となったのが、東京で会社勤めをしていた1987年、茂さんに誘われ、ビラトリ町教育委員会が主催する研修旅行でカナダを訪れたことだった。そこで、カナダの先住民族、クワキウトル族と交流。地元の小学校では民族の言語を教えていたが、話せる人は当時85歳の女性が最年少で、日常会話は英語に置き換わっていた。自分はアイヌ民族なのにアイヌ語を話せなくていいのか。一つの言語が消えかけている現状を目の当たりにし、衝撃を受けた。当時61歳の茂さんがアイヌ語を母語とする最年少で、アイヌ語を復活させるにはまだ間に合うのでは、とも感じたという。茅野さんは帰国後、勤めていた会社を退職。1988年1月に二部谷に戻り、茂さんが開いていたアイヌ語教室の事務長を務め、アイヌ語の勉強に励んだ。アイヌタイムズを創刊するきっかけは、地元紙の学芸欄に掲載されていた言葉だった。 言語の数だけメディアがあっていいと記されていた。そうだ、アイヌ語のメディアがあってもいいじゃないかと考えた茅野さんは、1996年9月、仲間とアイヌ語ペンクラブを設立。アイヌ語による表現、出版を普及させることを規約とし、クラブの名称は日本ペンクラブにちなんだ。創刊時は約640人の定期購読者を抱え、海外からも購読希望があり、アメリカやロシア、ポーランドなどにも新聞を送った。時事問題や市政の話題などを取り上げ、すべて署名記事。4号からは、アイヌ語の勉強に役立つように、1号をずらして日本語訳も発行した。しかし、近年は定期購読者は減少。読者を増やそうと、4年前から電子書籍でも読めるようにしたが、定期購読者は80人ほどにまで落ち込んでいる。現在は、道内外の50から70代の約10人で新聞を制作。定期購読者が減っても発行を続けることについて、茅野さんは、言葉の大切さを強調した上で、アイヌ語の価値を理解してくれる若い人が受け継いでくれるまで頑張りたいと笑顔を見せた。10月には第78号を発行する予定。購読などの問い合わせは、茅野茂、二風谷アイヌ資料館まで。本日4つ目の記事は、9月2日付北海道新聞ウコチャラン家のコーナーより、山下明美さんの記事をお届けします。心の扉開け、アイヌ語る。私は自分のルーツであるアイヌと向き合わなければならない。そう思っていながら、私はずっと避けてきた。アイヌと自認することも、他者からアイヌと言われることも、それはとても重かった。差別を過剰に意識して、気持ちの置き所のないものを感じるからだ。24歳だった1973年に創刊された手作りの月刊新聞、アヌタリアイヌ、我ら人間に関わったことがある。わずか3年ほどの期間であったが、この時ほどアイヌを語り考えたことはなかった。それはアイヌ民族の歴史を学習する中で、これまで多くのアイヌ同胞が国家による民族差別と同化政策である北海道旧土人保護法による苦しみと偏見の中、人権を踏みにじられてきた事実を知ったからだった。そうした中でまた、アイヌも知り、人間の大地を守るため、血を流して戦った歴史を学習したからでもある。アイヌがアイヌを差別する現実もまた一方にあった。それは和人から植え付けられた差別意識ではないか。それは徹底的に自分を卑下する生き方の反映ではないのか、と語り合った。しかし、その後の私はアイヌについて沈黙し、人生の希望と絶望を繰り返し味わった。どうあがいても、アイヌから逃れられないことを自覚した。それは、60代で、同心文化センターの文章教室に通い、自分史をエッセイ風に書いたとき、人生の集大成は何か、という問いかけが自分自身に突き刺さってきたからだ。内なるマグマがえぐられ、なぜアイヌ民族は差別され続けるのか問い続けた。その根源を探るため、関係する書籍を読み始めた。アヌタリアイヌから50年、振り出しに戻り、深夜行著、アイヌ民族抵抗史を再び手に取った。私は多くの学びを得た。アイヌはただ差別され、蔑まれてきた民族ではないんだ、と教えられた。その抵抗の歴史は、カムイの怒りであった、と。大地が存在する限り、アイヌの魂は滅びない、と叫びを武器に、文学で立ち上がったアイヌ同胞。この一冊の本に救われた。私につながる先人の苦悩や、北の自然世界に生きるその強い精神性を感じたとき、私は胸を張ってアイヌを語ろうと決めた。思えば、アイヌであることに卑屈になっているとき、多くの和人が手を差し伸べて語りかけてくれた。そのときに言葉ではありがとうと言いながら、あなたに私のことなんかわかるわけない、と心を閉ざしていた自分に気づいた。長い苦悩の中で、多くの良心的な人の言葉を受け止めることができなかった。それは、私の心の扉は閉じて、偏屈な自分がいたからである。そんな単純なことを理解するのに50年もかかった。 生きているうちに気づくことができたことに感謝する。私の心の扉が開くと、アイヌのことが全く違って見えてきた。あれほど嫌がっていたアイヌ文様を施した衣装や装飾品が、なんて美しいんだろうと、その芸術性に心打たれる。物の見方が変わらなければ、本来の美しさに気づかないのではないか。今更ながら目覚めた。そして、何よりも自然を敬い、自然と共に生きる。その純粋な心に感動する。今はアイヌを語ることに抵抗はない。社会的不平等のもとで生きてきたため、アイヌに背を向けたことを否めないが、そうした長い旅路もまた、私の中では必要であったのだ。自分の心に光が差してきた。しかし、社会の人権意識は成熟していないから、慎重に進んでいきたい。多くの同胞と気持ちを一つにして語り合いたい、と呼びかけてくれる諸先輩に感謝したい。同胞が書き残した多くの書籍読み解き、私の内なるアイヌと向き合っていきたい。本日最後のニュースは9月3日付、北海道新聞、朝の食卓欄より、加江野史郎さんの回です。危険を遠ざけるのではなく、高速の運転免許禁止に疑問、北海道新聞に掲載された苫小牧に住む高校生からの投書のタイトルである。この高校生は自分の学校でバイクの免許取得が禁止されていることを説明した後で、闇雲にバイクを禁止するのではなく、交通手段としての正しい使い方を指導すべきだ、と主張していた。法律上、原付や普通二輪のバイクの免許は16歳から取得できる。高校生に免許を取らせない、バイクを買わせない、運転させないという三内運動は過去のものとばかり思っていたが、実際は校則として残っている高校があるということなのだろう。私が中学3年生の頃、同級生の家に行き、伐採した木を運ぶために作られた敷地内の道でバイクを運転させてもらった。すると別の同級生に目撃されて、先生から無免許運転だと咎められた。私有地での運転は法に触れないのに、と理不尽に感じたことを覚えている。アイヌ民族の父は生前、マキリ、小刀で、イナウ、木兵を作るときは、丈夫な生地で左手を覆って作業していた。アイヌ民族には、毒蛇であるマムシも、神として敬意を払い、慎み深く接する伝統がある。危険だから、と頭ごなしに禁止したり、単に遠ざけたりするのは、ことなかれ主義でしかない。冒頭の高校生が主張するように、危険を伴うものも体験させながら、合理的に活用したり、接したりする方法を教えるのが教育ではないだろうか。以上が本日のニュースですが、史郎さんコメントお願いします。
はい、ウコチャラン家で紹介のあった山下明美さんの話なんですけども、非常に確信を得ていて、私も感動しました。本当に50年かかったっていうのなんか、すごい重みがあるなというふうに思いました。
はい、ありがとうございました。担当は仙石優子でした。
リノとケイスケのポンノポンノイランからって原田圭介セコロクレヘアン、はい、よろしくお願いします。今日はですね、木村リノちゃんがちょっと体調不良ということで、なんか僕一人でやらせてもらうんですけど、ま、前もこんなことあったような気はしますけど、ですね、今日はちょっとある植物についてのお話をしたいなと思っていて、ですね、シプシケって言うんですけど、アイヌ語でイナキビですね。イナキビについて今日はお話ししたいなと思っております。なんでイナキビなんだっていうことを思われる方もいらっしゃると思うんですけど、ちょうど今が最終時期でしてね、今週の、水曜日あたりに紫雲骨小学校でも、春頃植えたイナキビを採取する、体験授業もございますんで、 今日はちょっと話題にさせていただきました。改めてですね、稲きびなんですけど、よくアイヌ文化では、食用ですね、主に食用として使われてまして、まあ、稲きびで一番、そうですね、皆さんもご存知なのは、きび団子じゃないですかね、桃太郎とかによく出てくる、あれも稲きびから、稲きびを用いて作られてますね。アイヌ語は、シプシケって言って、シプシケが、膨らむものということで、そういう名前がついてます。アイヌ文化では主に、ご飯に入れて炊いて食べたりとか、あとはシトっていう、団子ですね。団子に混ぜて食べたりとかして、いただいてます。で、最近の栽培方法なんですけど、まあ、単純に畑に畝を作って、等間隔で種をまいていって、で、ちゃんと育つまでに、水やったりとか、間引きしたりして、で、この9月ぐらいになってから採取に入りますね。で、採取するときに用いるのは、この FM ピパウシの、名前もあると思うんですけど、ピパという革真珠貝ですね。革真珠貝を、手に、中指部分に穴を開けてですね、こう、手で、なんて言えばいいんですか、手の紐をつけて、こう、手のスナップで頬をちぎると、そういうのが独特な取り方ですね。こういうのをイチャって言うんですけど、そうやって取った頬をですね、脱穀するんですよね。で、脱穀するときには、ニスっていうのと、ユタニっていうのを使いますね。まあ、ニスはウスなんですけど、ユタニっていうのはキネですね。ウスとキネを用いて脱穀します。そういうときに、よく歌われる労働歌っていうのがあるんですけど、それが、イユタウポポって言って、そうだな、ここだと、エッサオホイヤオ、エッサオホイヤオとかって言ったり、もうちょっと同等の方とかだったら、オロロワオホイヤオホイヤエヘッサっていう歌を、2、3人で歌いながら、ウコウク、臨床して脱穀していきます。で、脱穀して精白したらですね、精白した、は、あれですね。今だと、上新粉とか、そういうのとかと混ぜて、シトを作ったりしていただきます。で、海の方だとですね、昆布のタレとかを用いて、そのシトとかをいただきますね。こっちだと、まあそうですね、今は砂糖が主に使われています。で、できたての、シト団子はですね、ちょっと、黄金色になっているというか、とても、なんて言えばいいんだろうな、神々しい感じに僕は感じるんですけど、まあ味はとっても美味しいです。そんなものを作って食べたりとか、あとは、シプシケプメシっていうアイヌ料理もあるんですけど、まあご飯とシプシケプ、稲きびを炊いて食べる料理とかもあってですね、とても、重要視されてました。で、ホベツの方かな。ホベツの方にある、これはちょっと稲きびではないんですけど、似たようなアワという植物があるんですけど、アワのカムイユカラっていうのがありましてですね、これはアイヌ文化財団さんのホームページで挙げているオルシペスオープの5番目にも収録されてるんですけど、ですね、ざっくりとした内容は、ある貧乏人の、夫婦がいて、で、金持ちの、家の横を通った時に、ですね、小さい泡の方だけが残ってるのを見てですね、それはちょっともったいないんじゃないかと思って、回収して、で、丁寧に、感謝して、作ってですね、で、またその泡を自分の畑に植えたら、もっとでっかく育ってですね、その貧乏だった夫婦の家庭は、より裕福になって暮らしていけることになってですね、逆にその小さい泡の方を粗末にしていた、金持ちの夫婦のところの泡は、畑は育たなくなってって、どんどん貧乏になって、消えてしまったっていうお話があって、だから、今いるアイヌの人たちは、小さいものでも、取り残さないで取ってあげるべきですよっていう、そういう教訓話みたいなのがあってですね、とても、面白くて、なんて言えばいいんですかね。勉強になるなっていうお話があります。それがアニメになって、YouTube でも上がっていて、無料で見れますので、ぜひ気になる方は ご確認いただければ幸いです。そんな感じでですね、最近取れるイナキビとか、アワについてのお話を今日はしました。もっとですね、もうちょっと時期が進んでいくと、鮭とか、あとは、そうですね、マスとかも取れるようになって、まあ、実りの秋というか、食べ物がたくさん取れる、美味しい話題が、来月とかもできると思いますんで、皆さんぜひ、ご飯前に聞く話で申し訳ないんですけど、ぜひ、楽しんでいただけたらなと思います。それでは、今日はこの辺で終わりたいと思います。いやいないけれー。
カムイユからの紹介コーナーです。本日紹介する作品は、ケムカチカッポ、小鳥になった若妻で、語りは木村きみさん、録音は1973、昭和48年1月11日です。茅野茂のアイヌ神話修正第3巻、カムイユから編3よりお聞きください。
No, no, but what do you mean? No, I'm the good, no, but I'm not like it, no, because we're too racist, no, good, no, 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 no,とかべねえの、とみかぬえの、しるかぬえの、たぱんぺぱての、ねぺんてきばの、あしのまやなの、おくんでへねえの、とかべねえの、けめきばての、あきぱきなの、あけんとよかの、あけんとえとの、といめるころの、ていめるころの、こといといけなの、たばんぺぱての、やんたましょの、あきぱきなの、パンコリオピの、なるしなんだの、からはよかいべの、白いおらいばの、うさたさんなの、うやうすけたの、ごぱじねの、えねいたきの、うやうさの、うれこらいばの、うれこうさの、うやおらいばの、とろの、うとろの、ないばかねの、うよけかねの、いたくるすいべの、そねこそのねいたきの、あんてまちの、あこつれしの、あぴつかえぴの、えのてねなの、えとらのあなの、おとわわのの、あえやんこそのうまんまんか、そのきやかの、うまんまやんけの、とのうかるさけの、とのうかはろうの、とのおかりみの、さあまちころの、あやんけやねの、あえとんてからの、かもいねやかの、あいのねやかの、あしやべれの、あいのねこそのうとつこれるこの、ねえさきなの、あこんのかねえの、えがんぺねなの、せこらいたころの、
それでは解説を行います。カヤノシギルのアイルシミワ修正第10巻の資料編165ページの解説を読ませていただきます。私は夫と大変仲良く暮らしていた。ある日、夫は、お前に綺麗な着物を着させてやりたいので交易に行くよ、と出かけて行った。しばらくして、夫の兄がやってきて、船が転覆して、夫は死んでしまったと告げた。愛しい夫がいなくては、生きている甲斐もないと、私は先祖伝来の担当で胸元を切った。気がついてみると、私は、私の家と一緒に焼き払われ、ケムカチカッポという小鳥になって、焼けた柱の上をぴょんぴょん飛び跳ねていた。そこへ元気な姿で戻った夫が、 自分一人が生きていて何になろうかと、田代を取り出し死のうとするので、私は涙ながらにこれまでのことを話し、私を哀れに思うなら、稲尾と酒を私のために捧げてほしい。私はそれを受け取って、神としての誇りにしたい、とかだった。体も家も焼き払われると、人間として蘇ることができないと、アイヌは考えていた。ケムカチカッポ、小鳥になった若妻、と解説でした。以上で、カムイユカラの紹介コーナーを終わります。担当は、上松ゆきでした。
茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。茅野茂さんが収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具を展示し、1972年に二部谷アイヌ文化資料館として開設、92年から茅野茂二部谷アイヌ資料館となりました。2階には茅野さんが世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり、入手したりした世界各地の民芸品も展示しています。また、茅野茂顕彰コーナーを設けており、書斎の様子も再現しています。館内では、茅野さんが往年の富士江歌詞を訪ね収録した交渉文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見たりすることもでき、五感でアイヌ文化を堪能することができます。館長在館時には、要望に応じ、館内の案内が可能です。ぜひお越しください。
おつたのあんぺ、小松和弘のアイヌプリオルシペネルエネ、イランからプテ、イランからハテ、一緒のレイカタイ、ウパキタラエチオカヤ、アイヌイタクペンクラブクル小松和弘くね、タンとかかピリカのイホマライキ。次は小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話です。こんにちは、おかわりなくお元気でいらっしゃいましたか？私はアイヌ語ペンクラブの小松和弘と申します。今日もよろしくお願いいたします。秋になりましたね。今年4月のこのコーナーで150年ほど前の開拓市仮学校附属土人教育所を取り上げましたが、今月は北海道石狩町の江別市追石狩にあったアイヌの人たちの教育所追石狩学校について触れたいと思います。昨年、岩波書店から出版されたリチャード・シドルさんの Race, Resistance and Ainu of Japan の翻訳、アイヌ通史や、田畑博さん、桑原正人さん監修による山川出版社のアイヌ民族の歴史と文化、それから北海道大学図書館公会から出版された小川正人さんの近代アイヌ教育制度研究をもとにお話ししようと思います。1875年にロシアとの間にカラスト千島交換条約が締結されました。その条約ではカラストに住むアイヌの人々か国籍を決めるのに3年の猶予が与えられましたが、日本政府は領土問題を有利に進めるためにカラフトアイヌを北海道に強制移住させました。当時カラフト南部には約2400人のカラフトアイヌの人たちが住んでいたと言われています。はじめはカラフトが見える宗谷にカラフトアイヌの人たちを定住させるという約束だったようですが、開拓市の黒田清隆長官の裏切りで宗谷から小樽を経て今の江別市の追石狩に移住させられることになりました。宗谷では、故郷のカラフトが見えるこの地を離れたくないカラフトアイヌの人たちがたくさんいたそうですが、鉄砲を持った警官に脅されて、軍艦に乗せられ、小樽に連れて来られました。このことに、 カラフトアイヌの指導者、あ、ヤエタークさんは悩みに悩み、小樽で、亡くなって、しまいました。黒田長官は、北海道開拓のため、カラフトアイヌの人たちを炭鉱で働かせようと考えたようですが、農業に従事させるために、854名のカラフトアイヌの人々が、つい石狩に移住させられました。石狩川のそばにあるつい石狩は、当時、北海道開拓に仙台から入った農民も逃げ帰るほど広い土地であったと言われています。開拓市はここに役人の詰め所や、京一路、貯蔵庫、製網所、網を作るところですね、などを建て、アイヌの人たちの指導に当たりました。強制移住させられたカラフトアイヌの人たちは、かつて松前藩によって、運上屋で、漁労に収益されていた人たちで、農耕は馴染まなかったようです。それで日本海沿岸の熱田村に木戸場を設け、春はニシン漁、秋は鮭漁に、出稼ぎをさせるようにしたとのことです。それから、強制移住した年1876年には、水石狩で大洪水が起きました。それから、1879年には、伝染病のコレラが流行し、約30名ものカラフトアイヌの方が亡くなっています。それから、その後、1886年、水石狩から、石狩川河口にある、今の石狩市の雷札へ、強制移住をさせられましたが、そこでも伝染病のコレラと天然痘が大流行し、さらに300名を超えるカラフトアイヌの方々は亡くなりました。つい石狩と雷札に亡くなられた方々は埋葬されました。その後、出土した遺骨は収集されたり、再埋葬されたりしましたが、北海道電力の土地にはまだカラフトアイヌの人たちの遺骨が埋まっていると言われています。1905年には日露戦争後のポーツマス条約で、再びカラフト南部が日本の領土になると、カラフトアイヌの人たちは帰郷していきましたが、帰郷できたのは、わずかな人たちだったと言われています。さて、ツイシカリに作られたアイヌの人たちのための教育所では、どのようなことが行われていたのでしょうか。1877年、明治10年に、教育所は、ついしかりに開設され、翌年、ついしかり学校と改称されました。開校当時は、生徒が30名、学齢児童が60名もいたということです。アイヌ児童には、紙、筆、墨などの学用品が与えられ、お昼ご飯、昼食や、お菓子が与えられたようです。その他にも、衣服も給付があったようです。また、アイヌ児童には米の給付があったようです。給付を廃止すると、学校に来る子供が減ってしまったそうで、それで出席1日につき、お金2000の日当が当たるようにすると、また学校に来る児童が増えたということです。自分たちの生活破壊をもたらした 数々の政策とともに作られた学校に、アイヌの保護者たちは子供を通わせようとは思わなかったようです。それから、水師狩り学校の先生は、アイヌ語の知識がある人が選ばれました。カラフトで医者をしていた大河内宗三郎さんが先生をしており、病人が出ると学校は休みとなったとのことです。それからこの水師狩り学校にはわずかながら和人の子供たちも通っていたようです。水師狩り学校がカラフトアイヌの子供たちが大半だったので、和人の保護者からアイヌの風習に自分の子供たちが染まって困るということで、和人の子供だけ分離して学校を作ってほしいという意見が上がっていたそうです。1886年には、今の石狩市の来札にカラフトアイヌが強制移住させられました。水師狩り学校にはカラフトアイヌ児童が誰もいなくなり、来札に特設のアイヌ学校が設置されましたが、1905年、ポーツマス条約の締結の後、カラフトアイヌが故郷カラフトに帰還するため、2、3年して、閉鎖されることになりました。タントアナクパクノカクイエ、トゥイマコタンタ、ハンケコタンタ、フエムピッパウシ、エチヌワウンコレワ、パーセノパイアイレイケレ、シネチュプシカマレノ、フエムピファウシオッタ、スイウヌカラアンド、コマツカズヒロクイエ。今日のお話はここまでです。遠くの町、近くの町でお聞きいただきありがとうございます。来月もまた FM ピカウシでお会いしましょう。担当は松和弘でした。
第257回目の最後のコーナーです。それではですね、まず小松さんに今日9月11日というのはアメリカで大変なことがあった時なんですけども、その辺についての話をちょっとお聞かせください。どうぞ。
はい、ニューヨークで同時多発テロということで貿易センタービルに2機の旅客機がぶつかってという、それから国防総省のペンタゴンにも飛行機が落ちたりして、ちょうど21年前ですけども、テレビで、ずっとニュースを見てた、ワシントン。ごめんなさい。ペンタゴンのワシントンでしたね。すいません。テレビばっかり見てた、のこう思い出しています。
はい、ありがとうございます。本当にあれが2001年の9月11日なんですよね。それでもう21年も経ったなということで、アメリカは本当にあれ大変だったんですよね。本当にで、貿易センタービルでいる人たちは自分たち何が起こったのか分かってないんですよ、うん、そしてテレビの中継を見た人が貿易センタービルに電話をして、大変なことになってるよっていうんで、やっと避難したと、そういうような状況だったみたいですね。はい、植松さん、なんかそれに関してありますか？はい、どうぞ。
私、あれなんですよ、2001年って言ったら何歳だ？5歳ぐらい。
あ、そうですか。
5歳ぐらいなので、ちょっと当時の記憶は全然ないんですけれど、やっぱりその911ってなると毎年、その、どうした発、テロに関するそのニュースっていうか、その振り返りみたいなことが毎年あるので、それがあってから、その飛行機の関連とかも、その警備というか、その そういうチェックっていうのも強化されていったっていう経緯があっていくので、そのなんて言うんでしょう、その最近 の, そのコロナの検疫が厳しくなっていくっていうのもそうなんですけど、そのやっぱりその世の中がどんどん厳しく変わっていくに その裏側として、そのなんて言うんでしょう、そういう痛ましい事件があるっていうのはなんか悲しくもあり、そうでもしないと世の中ってあんまり変わらないのかなっていうこともありっていう感じですかね。
はい、ありがとうございます。それでは話題を変えまして、畜産家というのが8月に行われたんですけれども、それに実際参加をして先祖をやった原田さんに話を聞いてみたいと思います。どうぞ。
はい、ですね、畜産家っていう船おろしの儀式っていうのに参加してですね、猿川に本当の丸木舟を流して下流の方まで進んでいったんですけど、その船頭をですね、今年させてもらってですね、結構難しいですね、やっぱりバランス感覚がないとすぐ転覆しちゃうというか、まあ去年は本当にもうズダボロでもうやってらんないわってぐらいだったんですけど、今年は相方の人がですね、とっても上手な方で、すごいまっすぐ進めて、あ、めちゃくちゃ楽しいなと思って、で一般のお客さんも船に乗ってですね、で僕とかお客さんに船頭をやらせてたりとかしてたんですけど、まあそういう体験もできると思うので、皆さん8月の第3土曜日とかなんですかね、土曜日とかに毎年やってますんで、よろしければ来てください。ちゃんとお客さんはライフジャケット着て参加できますんで、まあ大してそんな深くもないんですけどね、死んだりとかはしないんで大丈夫です。
船頭さんって練習したりするんですか？
いや、もうぶっつけ本番で、去年はぶっつけ本番で、もうそんなぶっつけ本番で下手くそって言われてもやってらんないわ
って感じだったんですけど。初めて乗って人乗せるの？
いや、人は、去年はちょうど良かったんですよね、コロナで、観客なしで流すだけ流そうってことで、で、船頭の人だけ乗って、身内だけ乗ってってやって、まあ全然、そういうことはなかったんですけど、そうですね、それが、まあ初めての失敗だったんで、まあちょうど良かったかなって、今年はちゃんと焦げたんで、ちゃんと焦げたとは自分では思ってるんですけども、そうです。ちょうど良かったです。
衝撃的、練習
して。でも、でもまあそうですね、練習しない。
下ろすのも大事だもんね。
そうですね。
確かに。回収も大変だし。
これはでも秘密にしたいと
か。もう大体あれですよね、上手い方と、まあ新人の方っていうのがセットで組まれるんで。二人ですね、前と後ろで。前の人が右方向に竿をついたら、後ろの人は左に ついたら、まっすぐパワーって。
そういうこと、
進めるって感じですね。
石尾さんも乗ったことあるんですか？
いや、私はね、観客としてしか乗ったことない。学生の頃、本当に20歳、21、そのぐらいの時。
茂さんが始めた
の？そうです、そうです。だからうちの父は、必ず先導って。
なんか映像。
漢字あったりもしてるよ、貝。こうじゃなくて、顔じゃなくて、貝でこいだり。あれも結構ね、うまく焦げるんですよ。アイヌの丸木舟の貝っていうのはね、片方が少し重心が違うんだよね。上にこう乗っけると、こう重たい方が下に下がっていくわけ。それでこうやって焦げるようになって、すごい貝自体に不思議な調整がされる。だから、ね、暗くても分かる。乗っけると重い方が下に下がるから。
なんかボッコみたいなやつにこう刺さってこう回るようになってるんでしょ？
そうじゃなくて、貝っていうのはもともとスコップみたいな感じなんでしょ、で、下の方が少しこう、いびつになってる。じゃあ重さが変わるから、もう当てた時に重い方が下行くから、それでそのままこう、船べりを
煮込
んで、水をかける。今度見てください。貝ってそういう風にな
る。面白い。工夫されてるんですね。
工夫されてるの。だから夜でもわかるんだね。
来年それでじゃあチャレンジ。
そうですね、
せっかく今年上手になった
よね。まあ貝を使って込むっていうのも大切ですけど、竿だけじゃなくて、
僕はそっちがメインだと思ってたら、そうなんですね。こっちは棒状の竿で地面を突っつくって感じで、こういうから、あ、ナコギってそうなんだって思って。
それはやっぱり水量によってこう使い分けるんですか、川の水量。
でも想像だけど、そうだろうね、きっとね。だからこう貝で漕いで例えば対岸に行くとか、そういう時だったら2人ぐらいでバーッと船が行けるんじゃないか。竿もいいんだけど、竿が届かないような深いところだと、
そうですよね、
竿って大体2メーターぐらいしか届かないじゃないですか。それより深かったら竿が届かないから、その時はやっぱ貝に行く。だから深いところだろうね。
うまく漕いだら遡ったりもできるんですか。
魚釣り、
魚登ったり、上流に向けて。
そうそう、ね、昔聞いたことあるんだけど、登りには大変だからロープかなんか作って岸を歩きながら引っ張ってくる。
やっぱそうなんですね。
それの方が楽らしいよ。こぐのは大変だ、降りるのは簡単だけど、登りっていうのは、ね、労力かかるからね。
いつもあれどうやって回収してんだろうって、特に昔はその下流に行って、
下流にきっと船着き場みたいなの昔あったんじゃないの。
その船着き場に着いてから上流に戻すときは今みたいな、
そうそう、紐つけてその岸を歩って、空船だったら軽いから。
そっか、
でも川端がずっと歩ける状態じゃないとダメですよね。
だからその時はまず乗っかっていう海で漕ぐんじゃない。それは臨機応変にやるのが大事だよ。
消えてたりとかしたら。
そうですよね。はい、それじゃあちょっともう一個だけ話題を振ります。アシリチェスのみ、新しい鮭を迎える儀式というのがあるんですけども、これについて実際体験した人おりますか？どなたか。
とか見たりとかはね、ありますよね。
あ、そっか、仙石さんもかつて新興小学校に行った時、コビラでアシリチェプの上でしたっけ、あれ。
あ、ダムの関係。
あ、ダムの関係。参加してましたよね。
バス出してもらって学校からみんなで参加して、子供たちも鮭取りをさせていただいて、取りっていうか上がった鮭を、伊佐崎国で送るみたいな。いつもその話前にしたけど、わざわざの熊の着ぐるみみたいなジャンパーを着てきた子供がいて、熊が酒取ったどうみたいな。
はい、話も盛り上がっているところなんですが、それでは仙石さんからピカウシからのお知らせをお願いいたします。
はい、はい、FM ピカウシからのお知らせです。FM にぶたに放送、愛称 FM ピカウシは月に一度、主に第2日曜日、ピラトリ町二豚見より 76.1MHz でお送りしています。FM ピパーシで検索いただきますと、インターネットでダウンロードしていつでもお聞きいただけます。また、録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市の FM e にはでは 77.8MHz で毎週土曜日に放送中、これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また、神戸市の FMYY では、毎月第3土曜日11時から、YY チューブとホームページ、ポッドキャストで配信しています。さて、FM ピパウシでは、皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページから、電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ピラトリ町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第257回目の放送もお別れとなります。次回は10月9日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけねー。